ございます。今日もじゃないですね今日、呼んでいただいて御言葉を取り継ぐものとして呼んでくださったことと、また桑名教会の愛する兄弟姉妹の皆様と一緒に礼拝ができることを心から感謝しています。ただですね、今日は残念ながら僕一人なんですよね今日は妻と子供たちが土屋教会でウォーターサンデーという水遊びのイベントがあってですね、ちょっと妻は駆り出され、子供たちはそっちの方が楽しみで行ってしまって、僕は一人で朝早くも電車に乗って、ここまで来ました、僕だけですけどお許しください。皆様に、お祈りいただいて、今年で僕も進学校2年生になりました。まあ進学校の授業はとても難しくてですね、なんていうんですかね、こう聖書を読むというよりか、聖書をたくさん読んで理解して自分なりに書いた人たちの本を読む方が多くなってしまって、なかなかこう聖書と向き合える時間がないなと思っている中で、こうしてメッセージをさせていただけるというのは、こう一つのこう聖書箇所からこう1週間2週間ずっと思い巡らしながら生活をできるという喜びを感じながらですね、本当夏休みがあってよかったなと思います。そしてこうして呼んでくださる方々が、教会があって本当に感謝だなと思っています。それでは祈ってメッセージを始めていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、あなたの名前を心から賛美し称えます。今日もこうして愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に出て、あなたを賛美し、あなたに祈り、一緒にあなたの御名を崇めることができますことを心から感謝いたします。そしてあなたが私たちに必要な御言葉を与えてくださることに感謝いたします。その御言葉は私たちが理解ができて、そしてその御言葉を理解した上で実行し、またその実行した中で得た恵みを私たちは分かち合うことができますように、どうぞあなたが導いてください。今日あなたが与えてくださる御言葉がそれぞれの歩みの中で光となって、聖霊様によって生き生きと日々歩んでいけますように、どうぞお導きください。このひとときをあなたにお委ねいたします。主の皆によって祈ります。アメン。今日はですね、コリント人への手紙第1、1章の26節から31節から、お分かちしたいと思います。26節の入る前にですね、少しこの手紙が書かれた背景を少しだけ見ていきたいと思います。パウロはですね、このコリントの教会にあることを願っています。そうですね、教会に一致を保ってほしいと願っています。なんでそんなことを頼むのかというとですね、教会に、コリントの教会にですね、分裂が起こり始めていたからです。12節を見るとですね、1章12節を見ると、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言って、コリントの人たちはイエス・キリストを見るのではなくて、彼らを導いてくれた指導者のことを見ていました。それは彼らにきっと魅力があったからでしょうし、彼らの言葉に力があったからでしょう。でもパウロが言うには、彼は 自分の知恵ある言葉とか地位とか力とそういうもので福音を述べたのではなくて、ただ十字架につけられたイエス・キリストを私は述べ伝えただけですよと。私パウロの力ではなくてイエス・キリストの福音に力があるんですよ。もし私が知恵によって福音を述べ伝えたのであったら、十字架につけられたイエス・キリストは虚しくなってしまうんですよと伝えています。私は力では、知恵の言葉では伝えていません。そしてあなたたちはどうですかとコリントの人たちに問いかけていくんです。私たちはどうでしょうか。この自分の知恵や力で何とかしようとしていないでしょうか。自分がこのミニストリーに自分が進めていると思っていないでしょうか。または自分には知恵や力がないから何もできないと思ってないでしょうか。私自身も自分が得意だと思っていることは自分のゆえに誇ってしまったり、自分が苦手なことは自己卑下してしまったりしてしまうことがよくあります。人皆さんにも少なからずあるんじゃないかなと思います。そういう私たちに神様はどのように語っているのかを見ていきましょう。26節を読み出します。私は2017の新改訳2017を持っていますので、そちらで読ませていただきます。兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。具体的な内容に入っていく前に、この言葉の説明を少ししたいと思います。自分たちの召しのことと書いてある召しですけども、ここでの召しは宣教師になるとか牧師になるといった役割としての召しではなくて、本来神様が望まれた神様と人との特別な関係性の中に呼び出されたという意味で、私たちクリスチャンは、すべてのクリスチャンが神様に召されたという意味の召しです。ですからここでは私たちが神に呼び出された時のことを考えてみましょうとパウロは投げかけるんです。今日の箇所はですね、対照的な言葉が多く出てくるんです。知恵あるものと愚かなもの、また強いものと弱いもの、またあるものとないものなどがそれです。今日はその対照的な言葉のうちの3つの言葉を重点的に見ていきたいと思っています。1つ目の言葉ですけども、26節にある人間的に見ればという言葉です。この言葉のギリシャ語の直訳は人間的に見ればではなくて、肉を基準にすればとなっています。この肉という言葉はギリシャ語でサルクスと言いまして、ここでのニュアンスはですね、アダムに連なるもの、サタンの支配の中にあるグループに属しているというニュアンスです。つまりサタンが与える価値観を基準にすればということになります。僕は3つと言いました、3つ挙げると言いました。そして、後の2つはこのサルクスという言葉の対照的な位置づけにあるので、このサルクスという肉という意味を少し覚えておいてください。サタンの支配の中にあるグループに属しているというニュアンスです。そして2つ目の言葉は30節の神によって てキリストイエスのうちにあるという言葉です。これは私たちがキリストイエスのうちにある神との特別な関係に入っているということです。ここで教えられることは、召された私たちはサタンの支配の中にあるグループからキリストイエスのうちへと移されたということです。神が召された人たちの中にサタンが与える価値観を基準にして、知者、力あるもの、身分の高いものは多くはなく、むしろこの世の愚かなもの、この世の弱いもの、この世の取るに足りないものや見下されているものを神様は選ばれました。そのことが26節から28節の中に書いてあります。そしてに人間的に見れば、肉という言葉との対照的に置いてある言葉として3つ目の言葉ですけども、これは、この世のという言葉です。27節ですね。この世の愚かなもの、この世の弱いもの、28節にはこの世の取るに足りないものというふうに、この世のという言葉を使っています。人間的に見ればっていう言葉と、この世のという言葉ですけども、日本語で書くと一見するとこう同じような意味の言葉に見えるんですけども、パウロはあえて違う言葉で書いています。人間的に見ればという言葉は、先ほど見たようにサルクスという言葉が使われていますが、この世のという言葉ではコスモスという言葉が使われています。コスモスっていう言葉は世界という意味を持っている言葉で、まあ、ですから日本語のこの聖書は直訳していることになります。この世の、この世界の中の弱いものという意味で、なので、まあ、正しい訳だと思います。じゃあどうしてこうサルクスとコスモスと使い分けているのかを見ていきたいと思います。それは神様が選ばれた人たちは肉を基準として見た時の弱いものではないということを伝えたいからです。わかりますか？神様が選ばれた私たちはサタンの価値基準の中で弱いものとして認定された人を神様が選んだわけではないんですね。ここでちょっとパウロのことを考えてみたいと思います。パウロはピリピ書で自分のことをこのように言い表しています。3章の5節から6節、少しお読みしますね。私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心さについては教会を迫害したほどである。律法による義については非難されるところがないものでした。パウロはさらに議員でもありました。いわゆるエリートですね。しかも当時そうでない人にとっては誰もが羨むローマの市民権を持っていました。パウロは知恵、身分、権力、地位、彼は全てを持っていたんですね。でも神様は肉の基準で言えば強いものであるパウロを選ばれました。でも26節以下には神様は弱いものを選ばれたと書いてあります。この世のという言葉が サタンが与える価値観との対照的な位置づけとして書いてあると考えると、この世の弱い者たちとは神の前に弱い者たちを指すと私は考えます。25節にはこうあります。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。私たちが肉の基準で強いもの、権力があったり、お金があったり、地位があったり、力があったり、肉の基準でそう思っているものは全て神様の前には無力に等しいのです。つまり神様は神の前に無に等しいものを選ばれました。ではなぜ神様は無に等しいものを選ばれたのでしょうか。それは28節を見ると、ある者たちをない者とするためと書いてあります。つまり肉の基準に従えば強いと自分の力を誇示しているものを神の前に力のないものであると認めさせるためでした。それは29節にもあるように、肉なる者が誰も神の前で誇ることがないようにするためでした。この手紙の後半ではパウロはキリストの体を例に挙げて賜物について言及していきます。おそらくコリント教会の中には賜物や、そう、賜物によって賜物の違いによって優劣があったようです。私たちも与えられた賜物、例えば、頭が賢いとか運動ができるとか、これが得意だ、たくさん私たちは賜物が与えられています。その与えられた賜物や与えられた奉仕によって私たちの中で優劣をつける、そんな罠に陥りやすいことを覚えておく必要があります。そのように肉の基準で優劣をつけるこの世界に生きている私たちは必ずその影響を受けています。ですので力がある自分を誇ってしまったり、逆に何もできない自分を自己卑下してしまったりします。ですが私たちのために十字架につけられたキリストイエスは、この肉の基準で言えば一番恥ずかしめられました。彼は一番弱いものになりました。その事実はユダヤ人にとってはつまずきであり、ギリシャ人にとっては愚かです。そして私たちが住むこの日本では無関係で全く人生には存在しないものとしてみなされています。しかしそのイエス・キリストこそが召された私たちにとっては、24節と30節にあるように私たちにとっては神からの力であり、神からの知恵であり、正義、清さ、従わない、全てから解放してくださる方であります。それはイスラエルの人たちにとってはヤハウェであり、聖書そのものでした。イエス・キリストこそが私たちの救いであり、私たちが祝福へと至る真実の道です。私たちは以前は肉の基準に従うグループに属していて、間違った価値観の中で誰かを見下ろし、自分を誇り、自分を自己卑下するようなものでしたが、私たちは神様によって召されて、イエス・キリストのうちに 肉の基準から移されて、私たちは肉の基準から解放されたのです。だからこそ三十節にあるように、私たちは自分を誇るのではなく主を誇るもの、または主にあって誇るものに変えられていくんです。私たちは誰も主の前で、神様の前で自分を誇らないように気をつけたいと思います。私たちの知恵や権威、行動によって福音が伝わったとか誰かが救われたなんて誰も思わないように気をつけましょう。僕には3人の子供がいますが、その子供の信仰継承でさえ私たちの力では何もできません。親の権威で教会へ連れてくることはできても、子供たちが信仰を持つかどうかは私たち親の権威でコントロールはできません。私自身も親がクリスチャンで、親に言われるがままに中学1年生で洗礼を受け、ずっと教会には通っていましたが、でも本当に神様と出会ったのは私が高校生の時でした。親は種をまいて水をあげることはできても成長させることはできません。成長させてくださるのは神様だからです。またミニストリーを進めようとするとき、いろいろと計画を立てて方法論を考えて、こう未来を想像して実行していきますが、神様がなされることや神様が計画されていることは私たちのそれをはるかに超えて素晴らしいものです。それでも私たちはそのミニストリーには自分の力や自分の能力、知識が必要だと勘違いするのです。神様は無から有を作られる方ですから、もし私がいなくてもそのミニストリーが神様の計画であれば、私がいなくても別の方法で進んでいくのです。でも神様は私を選ばれて、皆さんを選ばれて、そのミニストリーを進めようとしておられます。ですから特に気をつけなければいけないのは、教会のリーダーとなっていく人たちは特に気をつけなければいけません。教会が目に見えて成長していくときは本当に喜ぶべきときですが、それはそのリーダーの実績ではありません。教会に兄弟姉妹が増えていくことは素晴らしいことですが、教会のリーダーが、教会員が何人増えたとか、やっぱり私の方法論が正しかったと自慢することは良くないことです。使徒の働きには、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったとあります。救われる人々を一つにしてくださるのは神様です。私たちの行動や方法論ではありません。私たちは常に傲慢になり、自分自身を誇る誘惑に陥る危険性がいつも身近にあることを覚えていなければなりません。私は人生を神様に捧げると決めましたが、正直言って自分自身はこう人間的に見ればここに立つのにふさわしいとは少しも思えません。こんなこと言うと何を言われるかわからないですけども、実は僕は祈ることも聖書を読むことも実はとても苦手です。よく聖書は食べ物で、祈りは呼吸だと言いますけども、僕は頑張らないとそれができません。でも神様はそんな私を呼んでくださいました。自分の目には力がないと感じていても、神様が私を また皆さんを豊かに用いてくださいます。もし皆さんの中に自分には何も力はないし何も能力もないし、だから私には何もできないと踏み出せずに立ち尽くしておられる方がいるとしたら、それは私は幸いなことだと思います。あなたが神様を信頼して踏み出すことができたなら、あなたのその何もできないことを通して神様が働かれてあなたを豊かに用いてくださるからです。そのことを目の当たりにすることができるからです。私も自分自身は弱い人間だと自覚しています。だけど私は私の弱さのうちに神様が働いてくださったことを何回も体験してきました。今週の聖句に選んでいる第2コリントの12章9節でパウロはこう言います。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとパウロは言います。私は弱さのうちに神様は働いてくださったことをずっと感じていたので、このパウロのように私は自分の弱さを誇りたいと思っていました。でも最近一つ示されたことがあります。私は弱さのうちに神様が働いてくださることをとても喜んでいました。ですが私の弱さのうちに働かれる神様を誇ることをせずに、弱い自分を誇っていました。自分は弱いから神様は働いてくださる領域をたくさん持っていて、自分は聖書的なんだって弱さを持っている自分を誇って、逆に自分を強いと思って、それを自分の強さを誇っている人を見下していました。でもそれは神様が望まれることではありませんでした。私たちは弱いものですが、私たちの弱さを誇るのでは神様は喜ばれません。神様は弱いものを選ばれましたが、その弱さを誇ることを望んではおられません。私たちは自分の出来不出来や弱さや強さに、あれができるこれができないということに焦点を当てるべきではありません。私たちは神様に焦点を当てるべきなんです。私たちは神様の前では無力なものです。どんなに偉い人でも、どんなに素晴らしい人でも、神様の前では無力です。どれだけ知恵や権力があっても、力があっても、能力があっても、神様は私たちを無力なものとして見されています。私たちはその弱さを認めて神に信頼し、明け渡すときに神様の力を見ることができるのではないでしょうか。そしてそのとき私たちは神を誇るものとなっていくのです。無力な私たちを必要だよって呼んでくださって、イエス・キリストのうちに入れてくださった神様を、私たちは皆一致を持って誇っていきたいと願っています。誇る者は主を誇れ、そう書いてある通りになるため、 お祈りいたします。愛する天皇お父様、あなたが私たちを召してくださったことを、あなたの前では無力なものなのに、あなたが必要だと召してくださったことを覚えて感謝をいたします。私たちはあなたからいただいた多くのものを自分のものであるかのように頭の上に掲げて、それを持っていない人たちに対して見下したりけなしたり、持っている人を見て自分のことをダメだなと思ったりしてしまいます。あなたは私たちを無力なものと召してくださり、あなたはその私たちの何もできないところを通してあなたの働きを進めていっておられます。私たちはあなたの前で無力になるからこそあなたによって強められます。パウロが言ったように、私たちが弱いから強いのですと、信仰を持って胸を張って宣言できるように、どうぞ私たちを戒めて作り変えていってくださいますようにお祈りします。すべての人があなたにとっては宝であり、あなたの働きに用いる器です。主、私たちが互いに傷つけ合うのではなくて、共に手を取って宣教の働きへと進んでいくことができるように、主、あなたに信頼してあなたを頼って生きていくことができるように、どうぞ今週も導いてください。多くの恵みを感謝します。御言葉ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。